地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは子宮内膜症です。講師として草津立東医師会理事で入江産婦人科院長の入江健二先生に来ていただきました。入江先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマは子宮内膜症です。入江先生、まず最初に子宮内膜症とはどのような病気なんでしょうか。簡単に教えてください。
はい、子宮内膜症という病気は、子宮内膜といわれる子宮の内腔以外の場所にも子宮内膜は発育する病気のことを言います。
はい、
子宮内膜以外の場所というのは、主に子宮周囲の卵巣、卵管、子宮の後ろのダグラス下といわれる骨盤腔、周囲の靭帯、あるいは直腸、S 状結腸ですが、場所を選ばず、上の方は胸の中、前方ですと膀胱やおへそにまで広まります。
なぜそのような場所に子宮内膜ができるんでしょうか。
実はまだはっきりと原因は分かっていません。ただ一つの説としましては、月経時に剥がれ落ちた子宮内膜の一部が卵管を逆走して、卵巣や腹腔内に流出し腹膜につくというもので、実は1927年といいますから昭和2年なんですね。
はい、
この頃にも移植説として実はもう提唱されています。
うん、
ただ一方の説ではですね、もともと子宮として、出来上がっていないものからでも起こるということで、腹膜が何らかの刺激で子宮内膜に類似したものに変わるということで、仮性説と言われるものもあります。
はい、ではどれくらいの女性が子宮内膜症で悩んでいるんでしょうか。
はい、最近の文献ではですね、20歳代から40歳代の女性の約 10% が子宮内膜症であると言われています。
うん、
また不妊症の患者さんに絞めてみますと、実は 20% 前後にこの病気があると言われています。
はい、ではこの子宮内膜症の方ですね、どのような症状が問題になるんでしょうか。部位によって症状が異なるものなんでしょうか。
はい、子宮内膜症全体的に代表的な症状はやはり痛みですね。
はい、
特に、よく、この子宮内膜症が起こる要因としてはですね、早くから初経を迎えられた方、あるいは長かったり多かったりする月経、または妊娠の回数が少ないことなどがございます。
うん、
子宮内膜は、女性ホルモンであるエストロゲンの影響を受けやすいために、月経が繰り返されるたびに、病気のあるところでも子宮内膜症のあるところでも月経用の出血を起こします。
うん、
こうして骨盤腔の充血環境を広めていくわけですから、充血痛を継続して経験するわけです。子宮内膜症の場所によっては痛む場所や状況が変わってきます。
はい、
単純に月経時痛のものや性交時の痛み、あるいは排便した時の痛み、さらには特に状況や時間を選ばずですね、慢性的に継続する、骨盤腔の痛みであったりします。それから他の問題 としましては、やはり不妊です。そしてあとで申し上げますが、眼科の例も実は問題点としてございます。
はい、ではこの子宮内膜症、不妊症の原因になるということなんですが、それは一体どうしてなんでしょうか。
はい、実は様々な理由があります。一つ目は、卵巣や卵管に子宮内膜症が影響しますと、まず炎症後の癒着を招きやすく、卵管内の卵子や受精卵の通過障害を起こしやすくなることです。二つ目は、脳の下垂体から放出されるホルモン導体に異変を起こしやすく、また卵巣内の女性ホルモンの分泌も下がり、排卵しにくい状況を作りやすくなることが挙げられます。
うん、
3つ目には、炎症が亢進、専門用語ですがプロスタグランジンやサイトカインといわれる炎症物質が、血管の透過性を増やして 腹腔内に腹水をためやすくなると言われております。これが卵巣内の女性ホルモンの産生を低下させたり、排卵しても卵子の卵管内への取り込みを妨害して、あるいは子宮から来た精子機能や受精後の受精卵の発育を落としたりすると考えられています。その他にも子宮内膜は着床しにくい環境になるとか、本人の免疫そのものが異常をきたすことも指摘されています。
まあ、いろんな原因が関与しているということなんですね。それでは生理月経周期に応じて病状が悪化するメカニズム、こちらを教えていただけますか。
はい、これは痛みのところで説明しましたが、はい、子宮内膜症に侵されたところに子宮内膜と同様の症状ができていますから、女性ホルモンに反応して月経用の出血を骨盤腔内で繰り返します。うん、これによりこの病気の箇所は新しいもの、古いものからなる血液の袋、嚢胞を作ります。さらに何回も月経を繰り返し病変を広げて重くしていきます。例えば卵巣内で起こったものは、病変部がちょうどチョコレートを溶かした、泥状、泥状の液体が卵巣にたまるので、これをチョコレート嚢胞とも言います。
はい、わかりました。続いて子宮腺筋症や子宮筋腫というのは異なる病気になるんでしょうか。
はい、以前から子宮内膜症の症状が子宮の筋肉の層にできたものを内性、内なる性と書きまして、はい、内性子宮内膜症と言いまして、子宮の筋層が肥大するところから子宮腺筋症とも言われてきました。
はい、
確かに子宮内膜症の合併もよく見られるのですが、この子宮腺筋症は不妊の実例は少なくてですね、むしろ30代から40代のお産を経験した女性に多いと言われ、子宮内膜の組織の一部がですね、何らかの理由で直接子宮筋層内に入り込んだのがきっかけだと考えられ、今では子宮内膜症と分けて考えるようになりました。
はい、
しかしながら子宮筋層が関わってきますので、月経日、皆さんが言う生理痛はよりはっきりと現れるケースが多いようです。
うん、
一方子宮筋腫なのですが、やはりエストロゲンの影響を受けるために、類似するところはありますが、子宮の内外にコブができる病気で子宮内膜症とは区別されます。
うん、続いてこの子宮内膜症を診断するにはどのような検査があるんでしょうか。具体的に教えてください。
はい、順番にご説明します。
はい、
まずは、患者さんの月経時やあるいは性交時、あるいは排便時の痛み、あるいは腰痛などの慢性的な痛みの状況や不妊の訴えをお聞きしまして、この病気を推測していきます。それから内診や直腸診を行い、子宮の可動性や向き、あるいは子宮の後ろ側のダグラス下といわれる部分の硬さ、
はい、
あるいは両側の卵巣の腫れや卵巣の可動性も見ます。この時痛みの状況も合わせて尋ねていきます。次に膣から見る超音波スキャンによる検査です。卵巣のチョコレート嚢胞などある程度卵巣内に主流を形成しているものは、診断がしやすいでしょう。さらに詳しく調べたい患者さんや内診超音波検査の初めから困難な患者さんには MRI 検査で病変部を調べていきます。卵巣以外の骨盤腔の大小の血まめ、血腫症状や癒着症状には焼灼、焼いたりですね、剥離を兼ねて内視鏡検査を行ってまいります。後の治療方針に最も有効な検査なのですが、この内視鏡検査につきましてはどの医療機関でもあまりに子宮内膜症は患者さんが多いのでですね、今のところ検査適用を不妊治療の目的なのに限定していることが多いようです。
はい、では放っておきますとどのようになるんでしょうか。進行するものになるんでしょうか。がんになったりはしないんでしょうか。
中島さん、いいご質問をされました。実はちょっと話題になっていることなんですが、
はい、
チョコレート嚢胞で代表される卵巣性の子宮内膜症はその約 0.7% といいますから、1000人のうち7人ぐらいに 卵巣がんになることが知られています、
はい、
とりわけ40歳以後もチョコレート農法が継続しましてね、その直径が10センチを超えてきますと発症率は高いと言われています、うん、ですからこの子宮内膜症は40歳になる頃にはしっかりと治していきたいですね。
はい、ではこの子宮内膜症治療方法ですが、どのようなものがあるんでしょうか。
はい、大きく分けますと薬物療法と手術療法の2つがあります。
はい、
先ほども申しましたように子宮内膜症の患者さんが増えたこともありまして、大体の医療施設におきましては手術療法は不妊治療を対象にしたり、がん化のリスクを考えたり、考えて行われております。
はい、
ですから一般的には薬物療法を中心に行われています。その薬物療法ですが、子宮内膜をいかに増殖させないかが主眼ですので、うん、古くから黄体ホルモン療法と一時的な閉経療法が主に行われています。黄体ホルモン療法についてですが、黄体ホルモンというのは卵胞ホルモン、あるいは皆さんがよく女性ホルモンと言われるエストロゲンと拮抗するもう一つの女性ホルモンでありまして、実はこのエストロゲンの分泌を抑制しまして、これを利用しまして治療していくものです。
はい、
昔から使われているお薬もありますが、最近では軽い症状を中心に月経困難症で保険が通る低用量ピルを使います。
うん、
メリットとしましては1日1回1錠で使えますし、お薬でコントロールされますから、
はい、
そのお薬による生理みたいな出血、これを小体出血と正しく言うんですが、うん、この小体出血の量や痛みも非常に緩和されてきます。
はい、
20代から30代の使用が多いので、そんなに強い副作用は頻度的に少ないのですが、やはり少量のエストロゲンを含むために血栓症を誘引する副作用がわずかにありますので、まあ、予期せぬ頭痛や胸部痛、あるいは腹痛、そして最も重要なことですが下肢の静脈瘤には注意を払う必要性があります。
はい、
そしてさらに申し上げますとね、
うん、
今タバコ喫煙との問題がありまして、
はい、
医療機関の方では最近強く低用量ピルの使用の制限がございまして、うん、35歳以上で1日あたりのタバコの使用量が15本以上の人はこの薬を使わないようにしましょうという傾向になってきます。そこでより安全性の高いジェノゲストと呼ばれるお薬を使う機会が増えました。
うん、
この新しい黄体ホルモンは血栓症の心配がなく強い子宮内膜増殖の抑制効果、炎症物質の産生を抑える効果がありまして、さらには長期的投与が可能という利点があります。
うん、
欠点としましては穏やかに子宮の内膜の増殖を抑えていきますので、それまでは内膜にたまった分の少量の月経用の出血が継続することと、まあ、薬価そのものがちょっと高いということであります。
うん、
まあ、一時的な閉経療法というのが一方でございまして、
はい、
これはGNRH アゴニストという卵巣をコントロールする脳の視床下部からその下部にあたる下垂体への命令を遮断することで、
うん、
女性ホルモンであるエストロゲンの分泌を抑えていく治療です。
はい、
病巣のですね、縮小効果が得られやすい一方で明らかな低エストロゲン状態を招きまして、やはり一時的な閉経療法ですから、骨量の低下や更年期症候群を引き起こしやすくなるためですね、
うん、
投与の目安が半年と限られていることが欠点でしょう。
はい、
この場合次の手術療法が明らかな場合や次のジェノゲスト療法の前に病変の縮小効果を狙って使用する場合があります。
はい、子宮内膜症の治療方法について伺いましたが、一旦、治りまして、またこの子宮内膜症というのは再発することがあるんでしょうか。
はい、子宮内膜症を治療したからといいまして、
はい、
治療を止めてしまうとですね、やはりエストロゲンの再分泌が行われますから、
はい、
再発の確率はまた出てきます。
うん、
小さな病変ならいいのですが、あらかじめはっきりと病変がございましたら、やはり長期に管理した方ががん化の予防も含め良いと思われます。
わかりました。では最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、以前子宮がんの回でもご説明しましたが、この子宮内膜症も早くから診断をし早くから方針を決めて治療することで 月経時痛のための社会活動を制限する心配はなくなります、
うん、
また将来の不妊で悩まされたりですね、あるいは眼科のリスクに怯えることも減っていきます。普段から婦人科の医師にご相談できる環境づくりをしていただきますと私も嬉しいですね。
入江先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で入江産婦人科院長の入江健二先生に来ていただきました。